こんにちは、松です。今回は本家シネマクティフの2代目イラスト担当のケンスさんにドライブマイカーの感想を聞きました。私とシネマクティフ名古屋支部の時計さんと2人で録音したボリューム87とともにお聞きください。では。
いやー、まあ、ドライブマイカーの話なんですけど、
はい、
まあ、僕はかなりもう本当に素晴らしかったなと思っていて、うん、今年のベストランキングでもかなり上の方に来るかなって思うぐらいすごい良かったんですけど、うん、
はい、
まあ、物語の内包してる要素が多いし、
うん、
かつ深くて繊細な話だなと思っていて、
うん、
なんか浜口監督の映画の印象にもつながる部分なんですけど、
はい、
今までやっぱり映画であまり描かれてこなかった領域の話とかを描き出そうとしてる人だなっていう印象があって、
はい、
うん、そこがこう、なんだろう、言語化されていなかった話だったりとか、
うんうんうん、
概念だったりとか、
うん
うん、そういうところを描こうとしてる作家だっていう印象がすごくあるので、
うん、
まあやっぱり簡単に感想にはできないところが素晴らしさでもある
かな
と思ってるんですけ
ど、
でも僕のこう大枠としてこの作品がどういうものかとし、そのどう捉えたかっていう話で言うと、なんか僕はこの映画はすごくこ
う
人と人の間にあるままならなさとかわからなさの限界についての話だなと思っていて、
あ、
でもその限界を押し広げるための表現についての映画でもあるのかなと思ってますね。
うん、
だからこの映画の中のコミュニケーションとか、
うん、
あとはこう、なんだろう、まあ人と人の間にあるものって常に物語とか表現とかっていうものを介在して行われてるような感じがするんですけど、
うんうん、
まあ演劇もそうだし、
うんうん、
それこそファーストシーンがもうすでにそういう重層性から入るような話だと思うんですよね。そのベッドの上で自分の脚本のアイデアを話してる奥さんのところから次の日の朝になってその二人の人間関係が変わってる感じというか、
うん
うん、でもそれはすごくこうなんかあの夫婦特有のコミュニケーションの形なんですけど、
はい、
でも、まあ、世界中でそういうふうな、こう、なんだろう、本音と建前とか、その表現というものは、常にそういう奥行きがあるものなんじゃないかなとも思うんですよね。
うん、
あとは、常に不完全なものだなとも思うんですよ。人と人のコミュニケーションって。
うん、
相手のことを全部わかることもできないし、自分のことを全部伝えることもできないし、
うんうん、
あ、常にそういう空白というか絶対分かり合えない領域みたいなのはあるから、
うん、
まあ、そこをどうやって共有するかっていうのがなんか共有する努力をするために、
うん、
言葉とか芸術とかあるのかなとも思うし、
うん、
なんかそういう物語のようにも感じましたね、
うん
うん、だからこう多言語演劇とかっていう設定もすごくこうメタバーのようにも感じたし、
はいはいはい、
うん、なんか僕はそういう補助線を自分の中で引きながら見てる感じはしました。
ほう、
うん、でそのあの何でしたっけ、劇中劇あるじゃないですか、最後に、
はい、
演じている、はい、なんだっけ、
ワーニャおじさん、
ワーニャおじさん、
はいはい、
ワーニャおじさんの最後本当にラストのラスト、あの韓国であの女の子が車運転するのの、ま、直前が多分あのワーニャおじさんのラストシーンじゃないですか、
うん
で、まあ、なんかその劇中劇とその、まあ、主に西島秀俊が演じてる家福さんっていう主人公の心情みたいなのが重なるような演出が多い、その劇中劇が分からなくてもなんかその語り口としてどういうことを伝えようとしてるのか結構わかるような演出、うんうん、丁寧に演出されてるなと思うんですけど、その時のキャラクターの心情とかと重なるようにとか、
うん、
であのワーニャおじさんのラストシーンのところも、まあ、まさにその直前に北海道に一緒に行った あのドライバーの、なんだっけ、名前。
渡り。
あ、そうそうそう、渡りと、僕の話とほとんど同じというか、重なるような感じがあるんですよ。結局、私たちはこうやって痛みとか、喪失を抱えて生きていかないといけないんですっていうことじゃないですか。
そうですね。
でもなんか、それを、多分、その北海道に行ったことでちゃんと実感できたのかなっていう、内面化できたのかなっていう感じに僕は捉えられてて、だからこうラストシーンはで、なんかあの二人ってどっちもこう過去に縛られてる人じゃないですか。取り返しのつかない出来事を乗り越えられてない人というか、でそれがなんかあの赤い車に集約されて語られてる感じとかも僕はすごい上手だなと思ったし、なんだろう、あのなんかなん、まあ家福っていう主人公は、まあ、ずっと自分、まあ罪の意識がある人で、あの中にでだけなんだろうな、自分がそうありたかった関係に戻れてるようなところもあるし、妻と、そのちゃんとコミュニケーションが取れているというか、通じ合えてる時間に立ち返れてるようなところもあるし、そこから抜け出せなくなってるような感じもあるし、でもあれが彼の一番なんだろう、罪と直結してる場所でもあるし、その向き合えなかった自分を嘲笑するようなものでもあるし、そういうこうすごくこう複雑なというかアンビバレンスなアイテムだと思うんですけど、で渡りにとっても車を運転し続けているっていうことは、まあ食材的なニュアンスもあるかなと思うんですよね。広島にいるっていうこともそうだし、まあずっと何か探してるけど、その何かっていうものがわからないような感じでもあるし、でもまあはっきり分かっていて、そことそれをずっとこう続けている人のようにも感じるし、なんかああいうこうスタティックなというか、まあ、象徴的な登場人物を通じてこう物語が動く感じっていうのは、なんか僕は過去に見たトニー・タキタニとかバーニングとかっていう村上春樹原作の映画とも共通してるなとも思うんですけど、なんかああいうちょっと浮世離れしたというか非現実的な佇まいのあるキャラクターって、まあ、村上春樹の作家性にもの方が強く感じるんですけど、でもなんかこの映画の場合はそこにすごく人間的な動機がちゃんとあるし、その反転としてもすごい効果的だったんで、でそこは濱口監督の作家性というか手腕だなと思うんですよね、人間の奥行きの出し方とかドラマとしての必然性みたいなのはなんかちゃんと村上春樹原作映画っぽいし、でも濱口監督の映画だし、で役者、まあ、それこそ西島秀俊の、まあ、ちょっとこう、まあ、かっこつきで大人な感じというか、なんか自分を殺して生きているというか、なんだろうな、そういう感じとか、まあ、三浦透子の、まあ、仏頂な感じの、なんか仏頂面な感じの引き出し方、使い方というか、演出の引き出し方とか、なんか全部がものすごく上手に噛み合ってて、素晴らしいなと思いましたね。そう。で、やっぱりこう、僕もこの映画を見て、あ、で、ラストシーンなんですけど、なので僕はやっぱりこう、渡りが、自分の人生を歩み出したっていうような受け取り方をしたんですよ。いろんな解釈ができると思うんですけど。で、傷を消して、まあ自分の罪の意識を象徴するものですよね。やっぱりほっぺの傷。それを消して、韓国にいて赤い車を運転していて犬を飼ってるんですよね。でなんか僕はすごくこうこの映画の中で、韓国人の夫婦の家でご飯を食べるシーンがすごく印象的だったんですけど、であそこってすごくなんだろうな、この映画のドライブ・マイ・カーっていう映画の中で、一番人間的な場面だと思ってるんですよ。
そうですね。
なんか、正し、なんか最もこう、温かいシーンだし。で、なんか、ラストの渡りの、まあ本当にちょっとした場面、ただの本当に小さい場面なんですけど、なんかあそこ、その、 そこで描かれてる渡りの様子はすごく、うん、あの食事の場面と響き合っている感じがして、
うん、
なんかそれもそういうこうなんだろうな、人と人が与える影響みたいなもの、そうなん かそれを前向きに捉え始めたような感覚があって、
うん、
もちろんなんかこう無意識に人から受け取るものも含めて、
うん、
なんかそういうふうにこう関わり合いの中でどうやって前に進んでいくのかっていうか、まあまあ、もちろん不完全なものだけどどうやって前に進んでいくのかみたいなものをラストの要因からも感じて、
うん
うん、すごくこうその映画を見終わった後もずっとなんかそういうことを考えてましたね、
うん
うん、まあ僕は自分でも絵を描く仕事をしてますし、
はい、
ブログを書いたりとかもするんですけど、うんはい、まあ、やっぱりこうちゃんと伝えることってとても難しいなっていつも思うし、なんかそうですね、なんかそういうことをすごい考えましたね。
お
で、やっぱ自分一人の問題でもないなとも思うし、
うん
うん、でもこう考え続けることしかできないけど考え続けないとなっていうふうなことを思いましたね。
うん、
うん、とても映画的だし素晴らしいなって思いました、
うん、はいはいはい、
やっぱ浜口監督にしか撮れない映画っていう感じ
で
した
、うん
うんうん、よかったですね、
うん、
いやよかったです本当に、
うん、
ケンス君的にはじゃあ最後のその一番最後の韓国のシーンっていうのは、
うん、
昨日僕と音ゲーさんで話したのは、音ゲーさんはそのなんか、まあ、僕二人とも共通してるのはそのあの車はまだ家福のもので、あ僕は違うか、でもまああの犬も韓国夫婦の家にいた犬で、だ結局まだその一人でどっこう旅立ってるというよりはまだあの韓国夫婦と家福とのつながりがまだある状況っていうのが二人の一応まあ最大公約数的な意見なんですけど、ケンス君的にはこうもう韓国で独り立ちしてやっているような感じっていう捉え方なんですか？
それはどっちでも捉えられるようなバランスで描かれてると思って
ます。ああ、はい、
まあ、あのあと公演が韓国に広がっていって、
うん、
アップの専属ドライバーとしてついていったっていう捉え方もできますし、
うん、はい、
でもなんかこう今回のその家福が公演するために広島に行って、うん、渡りと出会って、はい、出会ってから起きたことみたいなのを、
うん、
それをなんかこう引き継いでいるというか、
うん、
なんか良い思い出を未来に持っていっている感じもするなと思って。
なるほど、
うんうん、なんかそこは別になんか、まあ、映画の中で言ってるわけじゃないから、
うん、
どう捉えてもいいかなと思うんですけど、うん、まあ、僕はでもどちらにしろすごい前向きな要因を受け取って、うんうんうん、っていう感じですね。
そうですね、まあ、広島から出たっていうところがやっぱり大きいですよね。
そうそうそう、まあ、それはね、うん、まあ、意味があることですね、
うん、そう
にとっては、
うん、なんかインタビューでも浜口監督はな、まあ、今回長い作品じゃないですか、
はい、
こういう長い作品の時はまあやっぱハッピーな気持ちというか、
ああ、
前向きな気持ちを感じを受け取ってほしいみたいなことは一応言ってたから、
うん、
そのケンス君の感想でのもうまさしく正しいというか合ってんじゃないですかね、
うん、
まあ、あとはなんかこう浜口監督って前作の寝ても覚めてももう、
はい、
なんだろう、こう社会の大きな社会の空気を、うん、と個人の中で起きていることっていうのをこう対にして描くような語り口があった人だなと思っていて、
うん、
その寝ても覚めてももうすごい決定的な出来事が起きてしまった後に、
うん、
その過去と未来の間にいる自分みたいな、どっちを選べばいいのか分からなくなってしまった人みたいなのって、
うん、
すごく僕は震災以前以降みたいな世界の分断とすごく重なる感覚だなと思ってたんですよ、
うん、
まあ思ったっていうかちょっと人の感想を読んであなるほどって思って、
うん、
すごくそれは腑に落ちたんですよね、
うん、
でなんかその震災以前に戻りたいっていう気持ちと、
うん、
でもこのまま変わってしまった世界で生きていくしかないっていう気持ちの間にいる感覚っていうのを最も個人的な単位の 偶話として描いてる話っていう捉え方は面白いと思ったし、
うん、
なんか確かにそういう感覚かもなと思って、
うん、
なんかあの映画の解釈として僕はすごく持ってるんですけど、
うん、
そういう意味で僕はラストシーンに、まあ、おそらくコロナ以降の世界みたいなのを入れ込んでるのも、
うん、
まあちょっといいなと思ったんですよね、
うん、
なんか結局まあ分断を抱えて生きるしかない世界の話をしてるからドライブマイカーは、
うん、
なんかそれってすごくこうじゃあこれからどうやってつながっていくんだっていう話でもあるし、
うん、
まあもう前に戻ることはできないよねっていう話でもあるし、
うん、
でもそんな簡単なことじゃないですっていう話でもあるし、なんかそれが渡りがコロナ禍のなんかまあコロナになってしまった世界みたいなのが劇中にあることで、
うん、
すごくなんかそことも重ねて見てしまうところがあって、でもなんかそういうこう社会の現在みたいなものに対して映画を使って描き出そうとしてる人だなっていうのは濱口監督の過去作でも結構感じる要素だったから、
うん、
本作でも最後の最後にそこが浮かび上がってすごく自分にとって今の映画っていう感覚も強くなったなと思いますね、
うん
うん、まあ、コロナ禍になって特に強く考えていたこととこの映画が描こうとしてることが重なるようなところもあったから、
うん、
そこはなんか監督も意識的にやってるのかなっていうのがラストのラストで分かった感じもしました。
うん、
うん
うん
うん、そうですね。
おとげさん、なんか聞きたいこととか。
いや、なんか、まあ僕とね、松さん昨日お話ししたんですけど、
はい。
やっぱり、着眼点やっぱりちょっと違いますよね。
ちょっとやめてください
ね。いやいや、いや、僕本当に感心してるんですけど、いや、すごい素晴らしいまとめだなとか思ってして、
うん、
やっぱり、表層的なのしか僕見れてないなとか思ったりとかしましたけど。
いやいや、どうですか。
いや、でも、確かにそうなんですよね。うん、
でも、なんか、例えば、濱口監督の映画とかを見るときって、すごく僕は作家を信頼しながら見てる感じは強いんですよ。
ほうほうほうほう。
それは、描いてることに意味があるって、絶対に考えながら見ないといけないなって思って見てるんですよね。だから、すごい集中して見た感じがするし、今年の映画の中でも。
うん、
で、なんか、なんだろう、それでもつかみかねるぐらいの奥行きを感じる作品でもあるし、
うん、
だからなんか映画って面白いし、深いなみたいなのも感じるし、
うん
うん、だから全然やっぱりこの映画簡単じゃないと思うし、
うん、
なんか簡単に分かった気になっちゃいけないなとも思うし、
はいはいはい。
でもまあ、それは、うん。いいと思いますけど、なんかその映画をどう受け止めるかって別に正解があることじゃないし、
うん
うん、僕はでもなんかこういうふうにこうなんだろうな、映画がその映画描いてるものっていうかこう、
うん、
投げかけてくるものとこちらが読み解こうとするものみたいなのの双方向性がある作品の方が好きっていうのはあるかもしれない。
うん、
うん、
基礎だからこそ今日聞いてみたいなっていうのがすごい
あ,
あったというか、
僕はバーニングをその年の1位とかにしたんですけど、なんか村上春樹で濱口監督ってめっちゃ合うだろうなと思ったし、なんかどっちのエッセンスも感じられてすごい良かったですね。なんかバーニングもドライブマイカーって原作がなんか3編ぐらいの組み合わせなんですよね。
そうですね、
そうですね。
でもなんか短編からの広げ方とかもすごいかなって思うし、なんか結構イチャンドンと濱口竜介で村上春樹の映画版映画化っていうのだと決定版が出てしまった感じもします
よ
ね。
ちょっとなかなかこの2つはすごいなって思いますね。
村上春樹は長編で映画化するのなかなか難しいですよね、やっぱ。
ノルウェーの森とか見ました？
見ましたね。
見てないです。
だけど、まあ、
うん。はなんか、ノルウェーの森っていう小説自体がそんなに面白くないんじゃないかと思ってるんですけど。
ああ、
うん。そうそう、
うん。
なんだろうな。なんか部分的にはすごい興味深いなと思うんですけど。
はい。
うん。なんか、
まあ、僕なんか東京に出てきて読んだんで、なんかちょっと感覚が似てるところがあって、
は
い、学生、大学生で、みたいなところが、まあ、ちょっと通ずるところがあったんで、まあまあ、好きな作品ではあるんですけど、しかも有名、すごい有名だから、
うん、
まあ、多くの人読んでると思うんですけど、僕はまあそうですね、確かにまあ他の作品の方が好きなものはありますね。
でもまあなんかこう、僕はなんかバーニングとドライブ・マイ・カーどっちもこう、ミステリアスな女性の捉え方が本当にうまいと思ってますね。そこをどう広げるかかなとも思うんですけど、
うん、
どっちも全然違う方向に広げていて本当に素晴らしかったですね。
うん、
なんか、うん、映画だなと思いましたね。
うん、いや、いい感想を聞きました。
うん、よかありがとうございます。
はい、
本当に。
なんかいい、
まあ僕もなんか話しながら結構自分で分かっていくような感じもあったし、やっぱね、なんかこう言葉にしようとするというか、こう何かを表現するのは大事だなと思いますね。すごいドライブマイカー的なまとめ方
ですね。いや本当に、
口に出さないとまとまらないものもありますからね。
そうですね。いや、これドライブ・マイ・カーってどういう映画ですかって聞かれたときに、なんて説明したらいいのかなっていうのを考えてたんですけど、
うん、
あ、なんか、ケンさんの感想を聞いて答えを聞けたみたいな気がしましたね。
うん、
うん、そう、そういう話だなって思いながら聞いてましたけど、うん、あらすじはね、別に説明できるんですけどね。
うん、
なるほど。
うん、まあなんかでもやっぱりこう今だから切実なテーマの話かなっていうのはすごい感じますね。
うんうんうん、そうですね。
うん、まあ、まあ好き嫌いはあるかもしれないですけどね。濱口監督の映画が僕は結構好き嫌いはあるかもなと思うんですけど、僕は素晴らしいと思ってますね。
うん、
僕は寝ても覚めてもの方がまだいろんな人に勧めやすい映画ではあるかなと思って。
あ、そうですか。
うん。うん。とは思ってますけど。でも僕はドライブ・マイ・カーの方が好きかな。
あ、まあ、僕もそうです、ね。
も素晴らしいですけど、
うん。次の作品も楽しみですよね。
ね、あの、短編のやつが、はい、あの、オムニバスじゃなくてなんだ、短編集みたいなやつがね、年内にありますよね。
あ、それって何でしたっけ。
濱口監督の、なんだっけ、はい、あの、なんかベルリンかなんかで賞を取ったやつがあります
よ。あ、はい
はい、
あの昨日言ってたやつですかね。
偶然と想像ですか。これオムニバスなんですか。
なんか短編の詰め合わせじゃないですかね。詰め合わせっていうか、多分長編映画ではないはずですね。確か違ったかな。偶然と、そう、ね、あ、そうですね。これは短編オムニバスですね。
異なる3編の物語から構成されるって書いてますね。今度121分だな。
お
普通の長さ
楽しみですね。結構過去作の短編も何本か見てますけど、面白いですよ、濱口監督は。
お、
うん、
あ、中島
あゆむさん
ですね。あゆむさんとか出てるんですね。
古川琴音さんとかです
ね。あれですね、
街の上での人、
街の上でのね、そうそうそうそう、うん、いいですね。
うん、いや、まあなんかね、ドライブ・マイ・カーと合わせてみるとまた浮かび上がるものもあるかもしれないし、
うん、
うん、楽しみですね。
はいはい、そんなとこで、
そんなところですね。
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。